聖霊降臨と題して宍戸牧師より説教いただきます。
ただいま使徒言行録の2章1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ご巡祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。ご巡祭の日が来た。そうここに言われています。このご巡祭はもともとの言葉で言うとペンテコステということになります。ですから、ここはペンテコステの日が来た。まあ、原文通りに言うならそう言ってもいいわけですが、まあ、少しでも日本語で意味がわかるようにご巡祭というふうに訳しているわけです。ご巡祭の巡というのはご存知な方は多くいらっしゃると思いますが、10日の国木のことを言っています。毎月の上旬中旬下旬という巡、あの巡が5回繰り返した日ですから、意味を言えば50日目のお祭りということになるわけです。でどこから数えて50日かと言いますと、杉越の祭りから数えて50日ということです。で杉越の祭りというのは、これはもちろん、ユダヤ人たちの先祖にあたるイスラエルの人々がエジプトから脱出したことをお祝いする、その、エジプト脱出を喜ぶお祭りですけれども、どうもこれは私たちの日本の感覚だとちょっとピンとこないのですが、イスラエルの、農家の暦、農事暦でいうと、大麦の収穫を感謝して捧げ物をする、そういうお祭りでもあったようです。そしてそのお祭り、杉越の祭りから50日経つと、今度は小麦を支えるペンテコステの祭りがやってくるのだそうです。私たちの感覚ですと、大麦も小麦もあんまり時期が違わないような感じがするもんですから、なんかそのピンとこないのですけれども、まあ、ユダヤ人にとっては、その、大麦のお祭り、小麦のお祭りというような ところがあったようです。そして、もちろんこのペンテコステは小麦をの初穂を捧げるだけではなくて、モーセが神様から律法をいただいたことを記念する、そういうお祭りでもありました。で、杉越の祭り、それからもう一つ大きなお祭りで狩猟の祭りというのがありますが、その二つのお祭りは一週間祝われますけれども、このペンテコステだけは一日だけのお祭りだったようです。で、そのご巡祭の日がやってきた。で、その時にシエスの弟子たちは一同が一つになって集まっていたのだ、ここに言われています。この弟子たちの集まり、集会はエルサレムで持たれていました。そしてまたここに集まってたイエス様の弟子たちはみんなもともとガリレヤからついてきたユダヤ人たちです。ですからこれユダヤ人たちですから、この日がペンテコステの喜びの日であり、小麦の収穫を備え、また律法の授与を感謝する日であるということはみんなよく承知していたに違いないわけです。ところが、この日に限ってはですね、ここに集まってた弟子たちにとっては、このペンテコステというのは単に例年守っている、収穫を感謝したり、律法を与えられたりすることを感謝するだけの集いというのではありませんでした。この弟子たちが心を合わせて一つに集まっていた。で、これは何よりも祈りを扱わせている集会だったんです。 一章の14節にこの人たちの様子がこんなふうに語られています。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。ペンテコステの日に一同が一つになって集まっていたのですけれども、その集まりの様子というのは一章の14節を見ると、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っている、そういう祈りの交わりであったというふうに言われています。でこの祈りの交わりというのは、これいわば自然発生的に生まれたというのではありません。弟子たちが自発的に自分の祈りたいことを持ち寄って祈りの会を成り立たせていたというのではないのです。そうではなくて、ここでこういうお祈りの輪が生まれていたということにあたっては、実はその中心にあるはっきりした約束がありました。それはイエス様が復活した後弟子たちに、おっしゃってくださった約束です。父なる神様が復活のイエス・キリストを通して弟子たちに語られた約束、一章の4節5節のところにその約束が語られます。4節からお読みします。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマ洗礼を授けたが、あなた方間もなく聖霊によるバプテスマ洗礼を授けられるからである。ここで弟子たちは主イエスから一つの約束を聞かされていたんです。あなた方間もなく聖霊による洗礼を受けることになるという約束です。で弟子たちはこういうことが起こるのだという約束を聞かされて、そして実際にこのことが我が身に起こることを待ち望んで心を合わせて熱心に祈ってたんです。エルサレムを離れないで、エルサレムの町にとどまって、そしてみんなで一緒に集まって祈ってました。でおそらく教会っていうのは今日でもそんなところがあるんだろうというふうに思うんです。私たちは神様が聖霊を送ってくださって教会に結んでくださっています。でそれはそうですけれども、聖霊ってのはもう送られたから私たちのもとにやってきたものだというふうに私たちは思わないんだろうと思うんですね。今日でも私たちは神様が聖霊を私たちの上に送ってくださるように、あなた方の上に聖霊を送るから、そういう約束を聞いて、どうか神様この私たちの上にまた聖霊をお与えください、そんなふうに祈りながら聖霊の訪れを待っているようなところがあるのではないでしょうか。聖霊の訪れを待つそのために祈りを合わせるというのは、私たちが祈りによって聖霊を自由に操れるようになるというのではありません。人間の修行によって神様の霊を操るなんてことができるわけはありません。聖霊がやってくるのはあくまでも神様からの贈り物として与えられるのです。ですから風が吹くみたいにですね、どこからどう吹くなんてことを私たちは予想できないわけです。しかし神様はですね、私たちの祈りに耳を傾けてくださる方です。私たちが自分の祈りで自在に聖霊を来たらせることはできないですけれども、しかし私たちが神様にどうか聖霊を与えてください、さらに豊かに私たちを聖霊によって満たしてください、そう祈るときにはその祈りには耳を傾けてくださるんです。弟子たちはですね、イエス様から聞かされるまで聖霊、つまり神様の霊が自分たちに与えられるなどと途方もないことを祈り求めはしなかったんじゃないかと思います。神様が自分たちの上におられるということは知っていました。神様の御言葉が立法として自分たちに与えられているということも知っていました。しかしそれは神様が私に命じておられること、求めておられることはこうだということを知っているというだけであって、神様の霊が、神様の力が 自分の上に働いて自分が変えられるのだ、そのことをどこまで知っていたのか、よくわからないところがあります。イエス様から、あなた方間もなく聖霊によって洗礼を受けることになる、そう言われて弟子たちは初めてですね、私は聖霊を受けるものとされているんだということに気づかされて、聖霊を与えてください、そういう祈りを始めたに違いないわけです。弟子たちはそのことを熱心に祈り求めました。私たちの祈りというのは、イエス様の言葉に励まされて祈るべきことを教えられながら新たにされていくようなところがあるようなんです。弟子たちは聖霊が与えられることを約束として聞いていて、聖霊をお与えくださいってそう祈っていましたけれども、しかしそれがいつ与えられるのかは知りません。今日与えられるのか、明日与えられるのか、1年先に与えられるのか。弟子たちに聞かされていたのは、あなた方間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるという約束だけです。その日がいつなのか分からずにいるわけです。ところがついにその日がやってきたのです。でそれがこの年のペンテコステだったというんです。でもちろん神様の側では、この日この時に弟子たちに聖霊を送ろうと御心深く決めておられたに違いないんです。しかし弟子たちの側はこの時だということを知りませんから、したがって聖霊を受けた日の出来事は突然のように思われたとここに言われているわけです。二節のところで、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと言われています。聖霊を受けたという出来事が弟子たちにどんなふうに感じられたのか、どんなふうに受け止められたのかということが二節と三節に語られています。二節三節を読みします。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。で、ここに述べられていることを、理性的に考えて、もう一回これ、物理的に再現してみようとしたとしても、到底納得できる答えにたどり着くことはできません。この聖霊降臨の出来事というのは、確かにこの地上のエルサレムにおいて起こった出来事なんですけれど、しかしそれはこの地上の何かの働きや作用に由来して起こったのではなくて、神様から由来して起こった出来事だからです。このところで弟子たちが語ろうとしていること、それはこの世界の中で起こる出来事がいつでもこう起こるんだということを言ってるんじゃないんです。そうではなくて、普通なら日常生活の中では決して経験できないような不思議な出来事が自分たちの身に起こった、そのことを何とかして伝えたいと思ってですね、旧約聖書の言葉を使いながら、何とか自分たちの経験を言い表そうとしているのがこのところです。でこの日弟子たちが経験したことというのは、一口に言うならば、これ教会の誕生ということです。で私たちからすると、かえってですね、なんでそんなことが特別な不思議なことなのかと思うかもしれません。私たちは毎週毎週この教会に集まってきて、教会の交わりを経験してます。兄弟姉妹とともに礼拝を捧げて御言葉に聞き、また祈りを捧げ交わりをなして、ここで教会生活を共にしていきます。私たちにとってはこの教会生活というのは特に不思議なこととはあまり思わないで普段過ごしているところがあるんです。しかしまさにです、この教会が地上に存在するようになったということが、最初の教会の誕生に立ち会った人たちにとっては大変驚きなことであり不思議なことだったんです。で弟子たちはこの教会が始まったということを、ここで二通りで言い表しそうとしています。 一つはですね、二節の言葉です。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。それからもう一つは三節です。炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまった。自分たちがこの非経験したこと、教会というものが始まったというのはこういうことだったって、そういうふうに言ってるんです。激しい風が吹いてくるような音、そしてまた炎のように明るく輝く舌のようなものが現れる。でもちろんこれはこの日の出来事が暴風によってもたらされたとか、炎でできた舌が実在したということを言ってるんじゃないわけです。そうではなくて、これはこの弟子たちが全ユダヤ人ですから、旧約聖書の言葉を使いながら何とか自分たちの経験を言い表そうとしている言い方です。一つずつ考えてみたいんです。まず最初の方です。弟子たちはこの日激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたのを聞いた。教会が生まれた。自分たちが初めて教会というものを経験した。それは天からの激しい風が自分の上に吹き寄せてくるような出来事だったっていうふうに言うんです。天からの激しい風っていうふうに言われますけれども、旧約聖書の中ではしばしば神様の霊が風に例えられます。あるいは息というふうに言われる場合もあります。ヘブライ語で霊という言葉と息という言葉と風という言葉、みんな、同じ言葉だからです。例えば一番最初に出てくるのはどこか、創世記の一章です。天地創造の記事の中で、天地が形作られる前の混沌とした状態の中で、この言葉が出てきます。創世記の一章の二節です。旧約聖書の1ページですが、こう言われます。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。まだ光が作られる前の、すべてが暗闇に覆われ混沌としていた、まあ、泥水みたいなものでしかなかったところに神様の霊が吹き渡っていたっていうんです。神の霊が水の表を動いていたって書いてあります。風と水という取り合わせですから、これは、想像するならば海で大しけにあってるような、そんな場面をイメージすれば近いのじゃないかと思います。風が波に吹きつけてですね、なんとか一つの定まった形をもたらそうとするんです。しかし波は水ですから、すぐにしぶきとなって砕け散って形をとどめることはできません。でそんな混沌としたもの、すべてが形を持ってそこにあるようでありながら、しかしすぐに崩れ去って何もなくなってしまう。光も何もない。でそういう中に何とかして神様が秩序をもたらそうとしておられるんです。命を育むための時間を定め、また場所を定め、そして命が生きることができる、そういう秩序をこの世界としてもたらそうとしておられます。で、そうやって神様の霊がこの最初の混沌とした水と格闘している中から、ついに何が起こったか、神様の御言葉が語られたっていうんです。言葉が語られると、その言葉の通りに形が定着をしていきます。しかしその言葉が語られるよりも前に、激しく吹きつける神様の霊がこのすべての混沌に立ち向かっておられたんだ。聖書はそう語っているわけです。弟子たちが教会の始まりに経験したのはそういうことだった、そういうふうに語っているんです。私たちは弟子たちが一つの場所に集まって熱心に祈りを捧げていたというと、もうなんかすでにですね、この教会みたいにですね、椅子が整然と並んでいて、そこに弟子たちが集まって祈祷会かなんかが開かれていたんだろうというふうについ考えてしまいますけれども、そうではないんです。弟子たちはですね、 自分たちは確かに聖霊を受けるって約束を与えられたから、どうか神様の力がこの私のように働いて、私が新しいものに変えられるように、本当に清らかなイエスも裏切らない弟子として、強めてくださるようにって願いながらですね、しかし自分自身が全然そこで強まらないんじゃないかって弱さを感じながら祈りを捧げている。ところがまさにそういう自分たちにですね、神様の霊が天から吹きつけてきたっていうんです。そして教会という形がそこに生まれてきた。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたっていうんです。自分たちがここで、ただの人間の行いとして祈りを合わせ、そして神様を慕い求めていたけれど、それが突然ですね、本当に教会という、特別な交わりに作り変えられてしまった。でその経験を、弟子たちはここで天からの激しい風という言い方で言い表しているわけです。神様の息、神様の風がもう一つ、これは命に関係して旧約聖書で印象的に語られている場面があります。でそれはエゼキエル書の37章です。枯れた骨の谷間の出来事とよく言われるところですけれども、枯れた骨がいっぱいに満ちている谷の真ん中にエゼキエルが降ろされるんです。そしてそこでその枯れて死んでいる骨に向かって神様の御言葉を告げるようにって命じられるんです。エゼキエル書の37章9節、旧約聖書の私の聖書だと1357ページです。1357ページの下の段、真ん中よりちょっと右ぐらいですが、エゼキエル書37章の9節をお読みします。主は私に言われた。霊に予言せよ人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生きる。でここは大変に一度読んだら忘れないような箇所ですけれども、エゼキエルが言われた通りに予言をしますと、骨が集まって、筋と肉を生じ、皮が覆って、さらに神様からの新しい霊がそこに入って、枯れていた死んでいた骨が人間の大集団になったという出来事が語られているところです。弟子たちが経験したことはそういう天からの風を経験したということだったって言ってるんです。自分たちはイエス様の弟子だというふうに言っていましたけれども、しかし実際にはイエス様が逮捕された時には蜘蛛の子を散らすように逃げてしまった弟子たちです。イエス様が十字架にかかってお亡くなりになり復活した後に一人一人弟子たちのもとを訪ねてくださって、弟子たちはもう一度、弟子たちのサークルに戻されたように見えます。しかしそれは形ばかりのことであって、実際にはですね、まだ全然修復されたなんていうには言えないような状態です。弟子たちはみんなそれぞれに、自分はイエスも裏切ってしまったし、今だって裏切るかもしれない、そういう心細さを覚えながらそこに集ってるんです。そういう意味では弟子たちのサークルというのは、十字架によって、あるいは十字架前の逮捕によって、破壊され、そしてその弟子の群れというのは殺されてしまっていたというふうに言ってもいいと思います。ところがそういう自分たちに天からの風が吹きつけてきた、四方から風が吹き寄せてこい、そして、この骨が生きるものとなるようにせよ、エゼキエルがそのように予言したらばそのようになったと語られています。私たちが今日聞いているこの使徒言行録ではですね、ただ風が吹いてきた、音がしたって言ってるだけではなくて、弟子たちが座っている部屋いっぱいに満ちたというふうに書かれています。家中に響いた、四方から霊が吹き寄せてきて、そして自分たちは本当に、 死んでいたものが実は一つの生きた民としてもう一度回復されていった、そういう経験を言い表しているんです。教会が生まれる、それはイエス様を好きな人たちが集まって応援のサークルを作るようなものとは違うんです。もちろんそういうイエス様に連なっていたいという人間の思いがないわけではないですけれども、私たちはそういう人間の思いで教会になっていくのではないのです。神様が私たちの上に神様の霊、神様の命の息を吹き渡らせてくださる。そして私たちはそこで実際に新しいものに変えられて、教会の枝の一人一人にされていく。で、今日私たちはそういう教会生活が当たり前になっているものですから、何とも思わないでそういう生活を実際に過ごしているんですけれども、実はこれはですね、普通では起こりえないこと、考えられないことがここで起こっているのです。だから弟子たちは天からの非常に大きな風が吹いてきた音がしたんだというふうに言うわけです。でもう一つ、弟子たちの言ってる言葉はですね、今度は、風の話ではなくて、光の話です。炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。これも聖霊が与えられた出来事だったというふうに語られています。これは一体何を言っているんでしょうか。実はこれは、かつてイエス様の道備えとしてイエス様のことを指し示していた洗礼者ヨハネの言葉に関係があります。この使徒言行録で言えば一巻がルカによる福音書ですから、ルカによる福音書の記事を見るのがいいと思いますが、ルカによる福音書の3章の16節に、ヨハネのこんな言葉が出てまいります。新約聖書の106ページです。新約聖書106ページ上の段の真ん中より右ぐらいですが、ルカによる福音書の3章の16節をお読みします。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。ヨハネは神様に向かって悔い改める、その印として洗礼を受けろ、そんなふうに多くの人たちに呼びかけた預言者です。しかしヨハネが授けることができた洗礼は水の洗礼だけだってヨハネ言ってるんです。私の後から来る方はもっと違うもので授けてくださる。それは火と聖霊によって洗礼を授けてくださるんだ。ヨハネがイエス様にしてこうおっしゃってたんです。そしてまさにこのヨハネが言ってた通りの出来事がこのペンテコステに起こったのだということが、実はこの炎のような舌という表現の中に言われているんです。火と聖霊によって洗礼を授ける。まさにペンテコステの日に自分たちの上に炎が臨んだ。そして、それが炎のような舌が別れ別れに現れというふうにですね、ここでは舌の形をしていたというふうに言われて、これが大変面白いのですけれども、これは、聖霊が注がれたことで教会の群れに新しい言葉が与えられたということを表しています。言葉が与えられたので4節を見ると、ごめんなさい、使徒言行録の2章の4節ですが、4節を見るとこんなふうに言われるのです。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊が自分たちの上に注がれた。そして教会がやってきた。その時に弟子たちはそこで 新しい言葉を語り出すんです。今まで決してこの弟子たちの口に上ってこなかったようなそういう言葉を語り出したんです。でそれは霊が語らせるままに語ったんだというふうに言われています。霊が語らせたというのですから、弟子たちがそれぞれに何かいい本を読んできて新しい知識を仕入れてきてそれを受け売りして話をしたというのとは違います。そうではなくて聖霊が語らせるままに、神様の霊が語らせるままに語ったというのは、つまり神様の言葉を語ったということなんです。で本来人間には語ることができないはずのことです。人間は人間らしく考え人間の言葉を語る。私たちは誰であってもですね、自分が神の言葉を語っているんだなんていうふうには普通は言えないはずなんです。ところがその不可能なことが起こった。聖霊が語らせるままに語るということが起こった。そして実はこのことがこのペンテコステの最初のペンテコステの日以来教会の中では今日に至るまでずっと続いて起こっていることなんです。でここではですね、ここのその、聖霊降臨の記事の翻訳で少し、難しいなと思うのですけれども、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したってここに書いてあります。でこれを見るとどう見ても私たちは外国語を語ったんだろうというふうに思ってしまうんですね。あるいは後ろの方でいろんな国の人たちがやってくるときに命名が生まれた故郷の言葉を聞くっていうふうに言ってるので、これもなんかそれぞれの国の別々の言葉を喋ってるのを聞いたんだろうってつい私たち思ってしまうんです。ところが、実はこの4節の他の国々の言葉って訳されてるのは原文で見るとですね、別の言葉を語ったって書いてあるんです。だから今まで弟子たちが語っていたのとは違う別の言葉、考えもしなかったようなことを語っているというんです。あるいは後ろの方の故郷の言葉っていうのは、実は、母の言葉って書いてあります。ですから、母の言葉っていうのでこれは、母国語という意味で故郷と訳されてるんですけれども、実際には土地に関わる言葉として語られてるんじゃないんです。つまりここで起こっていることは何なのか。聖霊に満たされた弟子たちが今まで自分が語ってこなかったような別の言葉、新しい言葉を語り出したっていうんです。でするとそれを聞いた人たちが一人一人みんな命名生い立ちが違うんだけれども、しかし自分に心当たりがある言葉を語りかけられた、そういうふうに聞いた。それがこの聖霊降臨の日に起こったことだって言われているんです。で、喋ったのが外国語じゃないっていうことは、実は7節見ると分かるんです。こういうふうに書かれてます。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないかっていうんですね。話をしている人たちがガリラヤの人ってのは何で分かったんでしょう。それ話をする人たちにガリラヤの訛りがあったからです。ガリラヤの訛りがあるのではこれはガリラヤの人だなって察しがつくわけです。で実は当時の人たちというのはいろんな民族がいるわけです。ユダヤ人もいますし、ローマ人もギリシャ人もいろんな言葉を語る人たちがいましたけれども、実はそういう、いろんな人たちがお互いに一つをするためにコイネっていう言葉が使われていました。でこのコイネっていう言葉でおそらくペトロたちはイエス様のことを語ったんです。ただガリラヤの人たちなのでその言葉が少しガリラヤなまりでその言葉を語っているわけです。今日だと、英語とかフランス語がどれくらいみんな共通に分かるか分かりませんけれども、英語が例えばいろんな国の人たちが会話をするときに、どちらも母国語じゃないけど使ったりします。でそれに近いものを考えていいのじゃないかというふうに思います。でそういう言葉でですね、相手に何とか伝わるように、 不十分であるかもしれないけれど、ガリレアなまりであるかもしれないけれども、ペトロたちは十字架にかかり復活されたイエス様のことを語り始めたわけです。でするとそれを聞いた人たちが大変驚くんです。この言葉って私が生まれてからずっと聞かされてきた言葉だ、私の母の言葉だ。で弟子たちはですね、この時までイエス様の復活の知らせを外には伝えていないんです。一団に集まって祈りを合わせていた。でイエス様がよみがえったっていうことは、復活のイエス様が弟子たちのもとにやってきてですね、私はよみがえってるんだとおっしゃってくださったから、弟子たちのサークルの中ではイエス様復活したらしいという話は、しています。しかし弟子たちは外に対してはですね、そのことは一切伝えてないわけです。むしろ、外の人たちは自分たちと経験が違うんだから、こんなこと話したって分かってもらえるはずがないと思って喋っていません。ユダヤ人たちを恐れて鍵をかけて自分たちが閉じこもっているくらいの、そういう弟子たちの姿です。ところがペンテコステの日に聖霊が注がれて、神様の圧倒的な力が弟子たちに臨んでですね、弟子たちはその聖霊に励まされて新しい言葉を口にしたんです。つまりイエス様は復活しておられる、私たちの誰に、私たちの世界にいる誰にとってもこれは意味があることだ、そういうふうに語り始めたんです。その時にその言葉を聞いた人たちが本当にそうだってそう思って心を捉えられ、本当に驚いたっていうのがここに語られていることです。私たちの教会の中でもこれ毎週起こっていることなんです。私たちはここに集まってきて何を聞くのか、もちろん聖書のいろんな箇所からいろんな話を聞きますけれども、しかしそこで必ず語られていることというのは、あなたのために救い主が来ておられる、その方が十字架にかかりよみがえっておられる、そしてあなたと共におられる。理屈で考えてです、そういう言葉って人に伝わる言葉なんでしょうか。理屈から言ったらですね、伝わらないって思ったとしても不思議はないと思うんです。一人一人がみんな違う経験を知る、違う人生を歩んできて、それなりの人生観とか考え方を持って生きている、そういう人たちにどういうわけか同じ言葉が語り聞かされるんです。あなたのために救い主が来てくださった、あなたのために十字架にかかってくださった、そしてよみがえっておられる。私たちは大変不思議なんですけれども、その言葉を聞きながら、それは本当だ、私はそのことを聞かされてきたし、自分が生きてきたことを振り返っても、確かに神様がこの私を愛して、そして救い主を送ってくださったことはうなずけるって、そういうふうに信じて受け入れる、そういうことが起こっているからこそ私たちは教会に集まってくるということが起こっているわけです。弟子たちのこのペンテコステの日に弟子たちの語った言葉を聞いた人たちがどんな反応を示したのか、11節でこんなふうに言われています。ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタアラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言って驚いています。自分たちはいろんな国から来ている、いろんな経験をしている、一人一人みんな違う、考え方も、流儀も違う、だけれども彼らが私たちの言葉で、私に本当に分かる言葉で神の偉大な技を語っている、それを聞いたっていうんです。神の偉大な技を聞いたってどういうことか。それはこの日聞いた人たちがです、ここで聞かされたことというのは弟子たちの作り話やですね、あるいは人間の作文を聞いたと思わなかったということです。まさに神様が今この弟子たちを教会として ここに教会を作ってくださって、その教会を用いて人間の歴史に働きかけておられる。そして神様に信頼を寄せて救われる人間を次々と起こして、自分もそこに招かれているらしいということを感じ取ったということです。神様の偉大な技が今ここで起こっている、私はそれを聞いてしまったと言って驚いているわけです。そしてこういう形で地上に誕生した教会というのは、この時から今日に至るまでずっと神様の偉大な技がここに行われている、そのことを明かしながら地上に立ち続けてきているんです。今日私たちはこのところで同じ福音を聞かされ、そして神様の言葉を聞かされ、ここで礼拝を捧げているんです。自分と違う経験をしてきた人は人生観も違うだろう、だから自分が、信じた福音は伝わらないだろう、弟子たちはそう思って黙ってたんですが、しかし聖霊の本当に大きな圧倒的な力に突き動かされるようにして、そのことを語ったときに、聞いた人たちがイエス様の十字架と復活を信じるようになった、福音を受け止めるということが起こりました。おそらくこれは聞いた人たちはもちろんびっくりしてるんですが、語った弟子たちも驚いたことだったろうと思います。教会が聞かされている福音というのは、その福音自体の中にですね、人間を救って新たにする力が備わっているんです。どうしてそうなのか、それは作り話ではなくて、まさによみがえりの主がその場に臨んでくださっている言葉だからです。イエス様が天におられるけれども、しかし聖霊の力という形で弟子たちのもとにやってきてくださって、弟子たちを突き動かすようになってくださった。教会はそうやってこの地上に誕生したんだってここに言われています。私たちはこの同じ教会に2000年の時間を経てですけれども、今日連ならされているんです。この教会の中でイエス様の御業が確かに行われた、十字架があり、復活があり、そしてその上に教会が形作られ、まさによみがえりのイエス様が力を持って弟子たちと共に歩んでくださっている、そういうことがあるのだということを聞かされながら、それを2000年前の昔の話として聞いてるんではなくて、今私たちの上にもそれが起こっている出来事として語りかけられ、そしてそうだと思いながら生きていくんです。それは決して牧師の巧みな作り話に踊らされてないことではありません。よみがえりの主が私たちの群れにここに伴っていてくださって、私たち一人一人本当に生きていいのだとおっしゃってくださって、新しいものとしてここから生きていくようにそう招いてくださっている、その事実の中で私たちは真実なイエス様の御言葉に毎週出会わされ、慰められ勇気づけられながら生きていくんです。私たちがそういう新しい力ある言葉によって動かされ、励まされ、強められて生きていく、そうであるのならば、私たちもまた自分に理解できている範囲に応じて、私たち自身に与えられている御言葉を持って次の方々に慰めや、あるいは力づけを受け渡していくべきではないでしょうか。それぞれに神様の大きな技に預かるものとして私たちは今日ここに生かされている。そうであるならば、私たちは今日生かされているこの命を本当に自分のためだけではなくて、共に生きる人たちのためにもお裾分けをするようにして生きていきたいと願うのです。ペンテコステに教会を誕生させたその聖霊が私たちの上にも今日注がれ、そして私たちにも新しい言葉を与え、新しい力に満たされて生きるものとしてくださる。私たちはそのことを覚えながら、ここからよみがえりの主の証しとしての歩みを再び歩み出すものとした。 願いを願う。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、聖霊降臨の日に弟子たちは圧倒的なあなたの力の支配を経験させられました。自分たちがあなたに従うことができずに主に従うという点でも本当に破れを抱えたものでしかない、そのように思って寂しさを覚えていたと。あなたはご自身の霊の力を持って弟子たちを主イエスに結ばれた新しいものへと作り変えてください。教会の枝の一人一人として清め生かしてくださったことを感謝いたします。今日もまた同じようにあなたが教会の中で働いてくださり、私たちを御言葉によって新しくしてくださり、そしてあなたの御業に仕えるしもべとしてそれぞれの生活の中に私たちを送り出してくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたから与えられているそれぞれの務めを通して命が人間のものではなくあなたから委ねられているものである、そしてあなたに仕えて生きるものであるのだということを表すことが許されます。そのことを通して彼を覚え破れ崩れている一人一人にあなたからの慰めと力とを豊かにお与えくださいますようにお願いをいたします。どうぞ私たちがあなたの恵みのもとに置かれ、またそのことに忠実に歩むことを通してあなたの力によって歩んでいく群れとされます。私たちの生活の中にも一人一人さまざまな困難や悩みが横たわっていますけれども、そのような試練に出会いながら主がそこにいてくださり、この私を確かに帰りに支え支配してくださるのだということを覚えて、力を与えられ落ち着きを与えられて一つ一つなすべき技に向かっていくことができますように、私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。